旧約聖書詩編第90編神の人モーセの祈りです。それでは読ませていただきます。詩編第90編神の人モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい怒りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いをひとときのように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。帰ってきてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください、主よ。いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。まあ、詩編第90編。まあ、これは1月1日のアグロユキオさんの米寺の時に開いた聖書の箇所です。まあ、人生50年と言われる時代にはですね、60あたり、まあ、還暦、また77の喜寿ですか、そして88の米寿とですね、まあ、本当にこのそれように長生きするということは本当にめでたいことであったと思いますけども、今は本当にまあ60前後というのはまだ現役バリバリといいますか、人生100年の時代ということで、まあこのようなお祝いもですね、昔ながら家族親族たくさん集まってということではなしに、まあ都市部を中心に本当に家族だけで誕生パーティーのですね、ちょっとまあこう賑やかにしたような感じのうちわのお祝いの時が持たれるのが普通になってきているようです。まあその意味で、まあ今回アグロファミリー、私たちの家族とですね、両親とともにこの米寿の時を持てたことは非常に良かったと思います。まあ、この詩編の第90編を見ますとですね、人間の一生といいますか、人生というものは、五節にありますように、朝彼らは移ろう草のようですと。本当にな、 この草花のようなね、そのような存在である。人の一生というのはものすごく儚いし、また短いとですね。6節には、朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れますとですね、朝から昼、そして夕方にですね差し掛かっていく、まあ、その様子が何かこの人間の一生のような、そしてその中でこの花を咲かせてまたしおれて枯れていく花を見てですね、そして人の一生もそのようだなと、儚い、また虚しい、そのようなこの印象をですね受けた。しかし、まあ7節8節を見ていきますとですね、それは単なる自然現象でなしにですね、誠に私たちはあなたの身に借りによって消え失せね、98節、あなたは私たちをの不義を御前にと、姫ごと御前の光の中に置かれますとですね、この詩編の記者ね、モーゼの祈りにおいては本当に神様の御前にという、まあコーラムデオと言いますけれども、神様の御前にこの自分の不義と言いますか、罪の問題をですね光の中にね、見ているということですね。そしてまあそれゆえにですね、私たちは神の前に厳粛にこの人生をね生き、またその終えるというものをですね感じさせております。誠に私のすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちのは自分の弱いを一息のように終わらせますとね。本当に太陽が沈んでいくように、この人間のですね一生もですね、やがてはこの日が暮れるとね、そしてこの臨終の時に最後のねこの息を引き取るようにね、何かこう深い息を持ってね、この人生を終えるという様子を伺わせます。実節になると、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年とね、今は90年100年、まあ私たちのマグロ家のまあ人は、まあ、結構100何歳という人が多くてですね、まあ、長生きの家系のようなんですけども、まあ、本当にこう健やかにね、この人生を、まあ、走り終えることができたら幸いと思いますね。しかしその誇りとするところは老苦と災いですとこう書いてあります。まあ、本当にこの私たちの、まあ、人生というものをね考えると、生きるということはね本当にこの大変なことだということが言えると思います。アグロユキオさんの人生も青年期はですね戦争に、この深く関わって、中国大陸やね、そしてこの帰ってきたらまた今度はですね、このフィリピンのルソン島に派遣されるという、そのような名簿に搭載されておりましたけれども、まあ足の怪我の関係でですね、その名簿から外されて、しかしそのルソン島に行かれた人たちは皆玉砕されたということですからね、まあ不思議な神様の守りを感じますね。またこのその後満州に送られて、そして終戦を迎えた時に、やっと帰れると思って列車に乗ったらですね、日本海は見えたけれども、それから北へ北へと送られて、ソ連のイルクーツクの近くのところで捕虜生活を2年半送ってですね、本当に多くの人が亡くなっていったと。そこでも本当に支えられて、まあ、帰国されて、そしてまあその後コツコツと働いてですね今日を迎えておられるということですが、まあ本当にこう、まあ私たちは戦争というそういうことには直面していないんですけれども、高度成長期の後ですね、バブルの崩壊、昨年のリーマンブラザーズのまあ倒産とかですね、いろんなことで、日本の経済も世界の経済も大混乱に陥ってね、本当に多くの会社が潰れ、多くの人が失業し、 就職、学校卒業しても就職するところはないというね、そういうこの本当に、まあ、ロークと災いに、この満ちたその経済状況、社会状況に、まあ、なっていると言えると思います。まあ、しかしですね、それをまあ悲観してばかりは生きていけないわけで、私たちはクリスチャンとしてですね、神様の前に生きるときにね、十二節にありますように、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいと。ね、知恵の心を得させてくださいと、ね、本当にこの移ろう草のように儚いこの短い光陰矢のごとしといったですね、この人生、地上の世界、それをですね正しく見つめる目を与えてくださいと。それは世々にわたって、ね、私たちの住まいである、世界が生み出される前、山々が生まれる前から、とこしえからとこしえまで神であられる方のね、とこしえの永遠の視点からね、この短い人生を見つめる、正しく見つめて正しく生きる知恵を与えてくださいということですね。14節を見ますとですね、どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び、歌い、楽しむようにしてくださいと、このように書いてあります。私たちは地上ではね、この戦いがあると、地上では労苦と災いに満ちているとね、病気にかかったり交通事故にあったりね、いろんなこの不良のいろんな出来事ね、ある人は子供を亡くしたりね、家族を亡くしたり、いろんな苦しみや悲しみが耐えることがありません。しかしね、そういうこの苦しい現実、労苦と災いのただ中のおいてですね、この朝ごとにね、神様の恵みで満ち足らせてくださいとね、このまあ、言葉を読むとですね、バビロン捕囚のただ中でこの70年間捕囚にあっていたね、イスラエルの民がこのエレミア以下でですね、このあなたの恵みは朝ごとに新しいとね、そのようにこの叫んでおりますけれども、それはですね、この順風満帆で経済的に全てが満たされて恵みで満ち足りているのではなしにですね、この国を失い、家族を失い、そしてですね、この捕虜となってね、そういうまあ強制労働に良くしている、そういう生活のただ中で、労苦と災いのただ中で、神様の恵みが朝ごとに新しいと、それにでですね、神様は満ち足らせてくださるということなんですよね。それがクリスチャン生活の真骨頂であると。苦しい時、悲しい時、この本当に大変な時にこそ神の恵みの真実が現れるということですね。私たちのすべての日に喜び、歌い、楽しむようにしてくださいとね。本当にそういう時にこそ神様の恵みでですね、励まされて満ち足らせていただいて、この殉教の日もですね、逆境の日も、すべての日にね、神様を喜び歌い、この地上の生をですね、永遠の視点からね、楽しむようにね。15節16節はね、悩まされた日々と災いにあった年々に応じて楽しませてくださいとね。本当に地上では悩みがありね、災いがあるとね、しかしそれに応じて楽しませてくださるね。聖書には三条の水訓で、悲しんでいる者は幸いであると、慰められるであろう、貧しい者は幸いである、その天国はその人のものであるとかね、本当にですね、この地上と天上のですね、両方の側面からのまあ矛盾というか逆説というかね、そういうこのただ中で私たちはこの生かされている、支えられているですね。そしてまあ17節最後ですね、私たちの神、主のご慈愛が私の上にありますようにと、神様が十字架で示された深いね、ご慈愛がね、私たちの上に、私たちの中心にあってですね、私たちの人生の手の技をね、私たちが成していること、その一つ一つを確かなものにこのしてくださると、こ このパウロは新約聖書でね、主にあって労苦したものは何一つ無駄になることはないとこう書いていますよね。それは教会のですね、直接的な伝道の働きだけじゃなし、私たちが日常的にしているこの家庭のいろんなことが、またこの社会におけるいろんな仕事や人間関係ですね、そういうことの中で主の前に、主にあってイエス様の愛と、ね、恵みに根ざして成している取り組んでいるすべてのことがね、確かなものにされてね、そして神様のこの報いの対象になっているんだということですね。まあそういう意味でこの詩編90編ね、この聖書の箇所をね、この1年の最初にこの繰り返しね、味わって労苦と災いでこの1年ね、いろんなことまたあるかもしれないね、しかしその中でね、この神様にですね、正しくそれらを見つめる目、扱う知恵を与えていただいてね、一つ一つ片付けながらね、朝ごとにあなたの恵みで満ち足らせ、すべての日に喜び楽しむようにしてくださいと、そのようなね、祈りと信仰告白を持ってね、この一年を始めていきたいと思いますね。それではお祈りいたしましょう。